説教種をまく人、石橋秀夫牧師です。
主イエスの弟子たちは男性の弟子たちだけではなくて女性の弟子たちがいて、非常に重要な働きを担っているということ、それがルカ福音書によって今日の聖書で示されています。イエス様の神の国の伝道に大きな力になったとともに、初代教会から女性が教会の中心的な働きを担っていたことを学院書は正しく示しています。一節から三節を見ていただきますと、すぐそのうちイエスは神の国を述べ伝え、その福音を告げ知らせながら町や村を巡って旅を続けた。12人も一緒だった。悪霊を追い出して病気を癒していただいた何人かの婦人たち、すなわち7つの悪霊を追い出していただいたマグダラの女と呼ばれるマリア、ヘロデのカレークザの妻イファナ、それにサンナ、その他多くの婦人たちも一緒であった。彼女たちは自分の持ち物を出しちゃって一向に奉仕していた、このように語られているわけであります。主イエスキリストに救われた喜び、その応答として、イエス様の伝道の支えとなっていたということが示されているわけであります。ただただ喜びと感謝を持って仕える女性たちの姿が示されてくるわけであります。マグダラのマリアは7つの悪霊に取り憑かれた女性であったと示されています。当時は病気は悪霊の仕業だと言われていたものでありますから、7つの悪霊、大変たくさんの病を抱えて苦しむ女性であったことが示されます。悪霊に取り憑かれていると見られるわけですから、人々から嫌がられ、そしてまたさらに人々から恐れられる存在。マグダラのマリアは病の苦しみとともに人々の厳しい視線の中で、生きざるを得ない二重の苦しみを背負いながら生きていた女性であります。この女性がイエス様によって救われた、マグダラのマリアはただただ神の愛のうちに救われた喜びを深く受け止めながら、ひたすら神に仕える歩みをしていたのであります。3節の後半のところで、彼女たちは自分の持ち物を出し合って一向に奉仕をしていたという言葉から、表に出る働きもあったかもしれませんが、多くの場合にはその一行の生活を支える技をしていた。自分の持ち物を捧げてまで、イエス様一行の伝道の技を支える、その生活を支える、食事の世話を含めて、その生活を支える技に仕えていた。見方によっては下働きをしていた、というふうにも見られるわけでありますが、しかしその全ての技が神の国の伝道に用いられる、そしてこの女性たちは男性の弟子たちがイエス様が十字架にかかって、殺されていくときに男性の弟子たちは逃げ去った。しかしこの女性たちは最後まで主イエスを見つめて生き抜く女性たちでありました。十字架の死を最後まで見つめ続けた、そのことの家に復活の 喜びに最初に預かり、そしてイエス様の復活を最初に告げる女性たちにもなっていくのであります。教会にとってこの女性の働きはなくてはならない大きな技を担うものとなっていった。初代教会からこのことは強く強調されて語られていくのであります。主イエスは大声で叫んでおられる。神の国を述べ伝えるその伝道において大声で叫んでおられる。今日の聖書の御言葉を学びながら、この主イエスの叫びに私たちの心が向けられていくのであります。8節を見ていただきますと、また他の種は良い土地に落ち、生え出て100倍の実を結んだ。イエスはこのように話して、聞くもののあるものは聞きなさいと大声で言われたと語られています。この種まく人の例え話はマタイ福音書、マルコ福音書にも記されています。しかし大声で叫ばれるイエス様のお姿を記しているのはこのルカ福音書だけであります。主は大声で叫んでおられる。まるで閉ざされた耳をこじ開けるように主イエスは大声で叫んでおられる。耳を閉ざしている者たちの耳をこじ開けるように主は叫んでおられる。叫んで訴えておられる。切実に訴える主のお姿がこの8節の言葉によってよく示されていくのであります。良い土地についてまず思うのでありますが、15節のところで良い土地に落ちたのは立派な良い方で、御言葉を聞きよく守り忍耐して実を結ぶ人たちであると語られています。立派な良い心で御言葉を聞くとは、そして100倍に実っていく土地とは、どういう土地であるか、このことについては主イエスの叫びと重ね合わせていくときに、よくその主の語るお心が私たちに示されていくのであります。とにかく聞きなさい、御言葉に力がある、そのことを心にしっかりと受け止めなさい、そうすれば100倍に実っていくと、賢明な切実な訴えがこの4節以下15節の末までに主はなさっておられるのであります。4節のところから見ていただきますと、大勢の群衆が集まり、方々の町から人々がそばに来たので、イエスは例えを用いてお話になった。種まく人が種まきに出ていった。まいている間にある種は道端に落ち、人に見つけられ、スラの鳥が食べてしまった。種まく人が種まきに出ていったと、このところにも大きなメッセージが示されていくのであります。種まく人が種まきに出ていった。その種がどこにまかれていくのか、このことにも注目させられるのであります。最初に示されるのは道端に落ちた種の話が示されています。次に6節、他の種は石地に落ち、芽は出たが水気がないので枯れてしまった。他の種は茨の中に落ち、茨も一緒に伸びて覆いかぶさってしまった。また他の種は良い土地に落ち、生え出て100倍の実を結んだと語られてくるのであります。9節以下においては例え話がどのようなものであるかということが示されています。例え話は事柄を分かりやすくするために用いられるものでありますが、イエス様のお語りになる例え話はその中に真理が隠されている。 真理が隠されている、その真理はイエス様によってしか明らかにされない、そういう真理が例え話の中に、示されていること、そのことが語られているのであります。11節以下を見ていただきますと、この例えの意味はこうである。種は神の言葉である。道端の者とは御言葉を聞くが信じて救われることがないように、後から悪魔が来てその心から御言葉を奪い去る人たちである。礎の者とは御言葉を聞くと喜んで受け入れるが、根がないのでしばらく信じても試練に遭うと身を引いてしまう人たちのことである。そして茨の中に落ちたのは御言葉を聞くが、途中で人生の思い煩いや富や快楽に覆いかぶされて実が熟するまで至らない人たちである。聞く耳のある者は聞きなさいと大声で言われた。このように、読んでいきたいのであります。またそのように読むことが求められているように思います。種まく人が種をまいた。この種のまき方は今の私たちとは違っています。桑で耕してそこに種をまくということではない。当時の種まきは耕すことなくまかれていくのであります。したがってその種は、道端に落ちることもある、石地に落ちることもある、茨の中に落ちることもある。そのような種のまき方がなされるのであります。これが神の技として種まきが種をまくと示されていくのであります。神は道端に落ちた種、人に踏みつけられ、その途端の鳥が食べてしまう、それはまいても無駄だと思われる、そのところに種がまかれる、このことをまず思うのであります。石地に落ちた、水気がないので枯れてしまう、枯れてしまうからそんな石地にまいても無駄だと大思いならずにまかれるのであります。茨があるからまいても無駄だ、芽を出してもそれは茨によって、縛り付けられて上に引き上げられて枯れてしまう、実を結べない、そんな無駄なことと思わずに、しかしそこに種がまかれるのであります。このことに私たちは注目したいのであります。すなわち神はそんなところに巻いても無駄だと思わずに、無駄と思えるところに巻き続けられる神様の御業が示されてくるのであります。自分は道端ではないと言える人がいるだろうか、自分は石地ではないと言える人がいるだろうか、茨のような地ではないと言える人がいるだろうか、私たちは道端である場合があるのであります。この道端に注目させられます。畑ではないのであります。道端、そんなところに種をまいても全く無駄なこと、道端であります。しかしその道端にも種がまかれていくのであります。神とは無関係、神の言葉なんかそんなものを聞けるわけがないと鼻から拒絶する、もう神とは無関係と思える道端にも種がまかれていくのであります。このようにお話ししていけば、この畑、道端、石地、茨の地、また余市、この地とは我々自身を指していることはもう明らかなことであります。ルカ福音書 パウロと深い関係があります。パウロの語る畑について目を向けたいと思います。第一コリント3章5節から見ていただきたいと思います。第一コリントの3章の5節。アポロとは何者か、またパウロとは何者か。この2人はあなた方を信仰に導くためにそれぞれ主がお与えになった文に応じて使えたものです。私は上、アポロは水を注いだ。しかし成長させてくださるのは神です。ですから大切なのは植えるものでも水を注ぐものでもなく、成長させてくださる神です。植えるものと水を注ぐものとは一つですが、それぞれが働きに応じて自分の報酬を受け取ることになります。私たちは神のために力を合わせて働くものであり、あなた方は神の畑、神の建物なのですと示されています。パウロが植える技を神様から与えられている。あの撒くということはちょっと違った形で語られていますが、注目したいのは9節の言葉であります。あなた方は神の畑、神の建物なのですと示されています。ここでは畑がどんな畑であるかということについては記されていないのであります。この畑は、痩せ衰えた荒れ果てた畑と見ることもできます。どんなに荒れ果てた畑であったとしても、神は神の畑としてそれを用いられる。そしてどこまでも成長させてくださるのは神であるという強い訴えがなされているところに注目したいのであります。畑がどんな畑であるかということは記されていない。この畑と思うと、神の畑という私たち教会、コリントの教会で見ますならば、こんな教会あってもあっていいのかと思えるほど荒れ果てた教会であったということを私たちは記されています。私はアポロに、私はパウロにと、この教会に分裂がある。人には言えないような大きな問題がある。証しにならない。そういう教会でありながら、神の畑と見られ、そしてこの神の畑が神の建物となる。神の建物となって、そこに神が住んでくださる。種まがまかれて、その中で大きく100倍と成長していく神の建物として、この畑を受け止めてくださるということに、私たちは注目させられるのであります。どんな畑であったとしても、主は神の畑としてこれを受け止めてくださる。先ほどの聖書の箇所に戻って見ますならば、それが石地であったとしても、茨が覆いかぶさっていく地であったとしても、神の畑としてこれを見て種をまき続けてくださる主の御業が示されていくのであります。さらに道端、畑とは全く違う道端にも種がまかれる。道端、石地、茨の地を指し示しながら、大声で聞く耳のある者は聞きなさいと主は語られて、切実に訴えておられるのであります。これは十字架の主イエスの叫び と言ってよいのであります。種がまかれてもそれを受け入れることはしない。道端、神を拒絶する道端、神の言葉を神の言葉とは思わない道端、その罪を主は背負って十字架の道を歩んでいかれる。一時誠に種を受け入れるこの一時は浅すぎる。神の言葉を受けるには浅すぎる。深く受け止めきることができない。その御心の深みに心を向けることができない。御言葉の深みがわからない。そのようなものの痛みを罪を背負ってイエス様は十字架の道を歩んでいかれるのであります。自分は良い地だと思っているのであります。良い地だと思っているその地に茨が生えてくる。いつの間にか茨になってしまう。そして他者のせっかく育っている芽を、また伸びている茎を絡みつき、それをその実りを奪ってしまう。そういう罪、これらの罪を全部主は背負って十字架に死んでくださった。そして何としても復活の命に預かるものとなってほしい。そういう強い切実な思いを持って主は大声で叫ばれるのであります。聞く耳のある者は聞きなさい。何としても聞いてほしい。神様はこの御業を聞いてほしい。あなた方のこの畑を神の建物とするのだ。主の御からなる教会に招き、教会を片づくるものとして神は招いてくださっているんだ。その畑の田中に、神の家に復活の主が、命が注がれ、聖霊なる神がその力を満たしてくださる。そういう豊かな交わりに招き入れられているのだ。このことを何としても受け止めてほしい、知ってほしい。主は大声で叫ばれるのであります。私たちの畑に、どんな畑であったとしても、道端であったとしても、この種が、神の力である御言葉が飛び込んでくる。私たちの中に飛び込んできてくださる。その御言葉が私たちのうちにあって100倍と実っていく。そのような主の祝福に、主の大いなる御業に私たちは味わうものとされている。御業を受けるものとされている。だから聞く耳のあるものは聞きなさい。主は切実に大声で私たちに呼びかけてくださっているのであります。お祈りをいたします。天の神様、御言葉に学ぶことができて感謝いたします。主はその種をあらゆるところに撒いてくださいます。尊い命の言葉をあらゆるところにそれを届けてくださいます。道端であったとしても、神と無関係な世界であったとしても、それが跳ねつけられる世界であったとしても、そこに御言葉の種をまいてくださいます。それを受け入れるときに、道端であったもののうちにあって種は大きく成長し、100倍もの実りをあげることができる。そのような豊かな神の世界に、主の交わりの世界に、主の御体の教会に、主が私を招いてくださっている、そのことを思い心から感謝いたします。私の固くな心を大声を持って呼びかけ、切実に訴え、私の心を開いてくださる聞く者として、私を 新しの信仰を整えてくださる主の御業を思い心から感謝いたします。どうぞ御言葉を聞いて受け入れるもの、それに従うものとして生かしめてください。こちら教会につながっている一人一人の上に主の祝福が豊かにありますように。弓道中の方々、新しい方々に主の御手が注がれますように。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。